身も蓋もない。つなややややややややや。退屈なパーティーナイト。定めのあの子はどこにもいない。コンクリートジャングル。
ねえ、あっこ、何気づいてる？
え、うん、私もちょっとおかしいなとは思ってる。
あれからさ、うん、もう1時間は経ってるよね。
ずっと歩いてるよね私たち。
このそろそろ
この新宿サブナードをずっと歩いてるよね、
うん、どうして地上に出れないの？
雨が今日降ってたからさ、
うん、
今日あの新宿区役所行こうと思って集合したじゃん、
うん、
で雨降ってるからさ、
うん、
電車降りてからさサブナード通って、
うん、
あの雨に濡れずに区役所通りまで行こうとしてたじゃん、
うん、
でもいつまでたってもさ地上に出れないじゃん。
おかしいよね。だってすぐのはずだよ。え、
またこのスタバ来ちゃったよ
ねえ、さっきまでなかったこの真っ黒な壁何？
え、このスタバの裏の階段を今上がって、確かに真っ黒い。これ壁っていうかこれさ、
うん、
もしかしてドアなんじゃないの？
ドア？
ねえ開けてみてよキララ。
え、私が、
うん、怖いもん私。
わ、なんか勝手に開いた。
ギ
ー、お待ちしておりました。
あー、ちょ、誰ですかあなた？
ようこそ。私がスパークル、劇場スパークルの支配人です。
何この中途半端な、なんか中途半端な
劇場？ここ劇場なんですか？
はい、赤い絨毯、黒い壁、
なんか変なテンションだよ。
バーカウンター、
多分笑うセールスマンの世界観でやってるんだと思う。
え、世にも今日って言ったのに、
うん、どうです？
あっこ危ないよ近づいたら。
でもなんだかこの人悪い人じゃなさそう話聞いてみようよ。
一体ここは何なんですか？
ここはですか？ここは東村明子先生が作った素晴らしい劇場です。
何を？
東村先生ってあの漫画家の？
そうなんです。
あの口の悪い？
そうなんです。
でも口は悪いけど根はいい人らしいよ
そうなんだ。私もそんな噂を聞いたこと
ある。なんで漫画家さんが劇場作って、頭はおかしいんじゃないですか？
いえいえ、そんなことございません。
ここは何をやってる劇場なんですか？
こちらはですね、売れない芸人たちをなんとか日の目に当たるようにという願いが込められた劇場となっております。
でも芸人だけじゃないんでしょ？
そうなんです。いろんなエンターテインメントの発信基地としてこれからどんどんやっていく予定でございます。
ね、この文字見て、壁に書いてある。東村プロ以外の人でも誰でも借りる劇場だって。
え、これ他の人も使っていいんですか？
そうですよお嬢さん、皆さんどうぞお使いくださいませ。
ってことは レンタル的に賃料をお支払いして、
はい、
その日例えば夜だけ借りるとか、そういうやつですか？
でもお高いんでしょ？
いえいえ、そんなことございませんそんな滅相もございません。この立地、この空間、この座席数。
嘘よ、歌舞伎町でそんな安い劇場があるはずないわ。騙されちゃダメ。
お嬢さん、料金表をご覧なさい。
この見て、この料金表
安い。
嘘でしょ
歌舞伎町でキャパ70の劇場を借りて、たったこれだけ？
そうなんです。
チケットさばけば全然黒が出るぐらいの値段よ
恐ろしい。使わない手ないじゃない。
その時支配人谷川の表情が一変した。てんてんてれれんてれれんてれれ、東村明子と
二重組キララの
リモッタもないと。
この番組は漫画家の東村明子が皆さんのお悩みにリモッタもなくお答えする相談解決番組となっております。
後半に続きましたね。
後半どうすんだこれ。
わからん、もう即興でねやってますから、う
ん、さあ、そんなわけでお便りいきますよ。
はい、
はい、ラジオネームタモラーさん、タモラーさんでいいのかな、
うんうん、
42歳男性の方ですね、うん、42歳オス豚、あ、ちゃんと
お、いいね、浸透してきてますね。
この豚もちょっと
待って待って、
動物の豚
になっちゃったけど、まずね、このオス豚ってこのね、うん、台本に書いてあるね、まずね、オスが漢字、うん、豚が動物の豚、うん、もうねいいですか、正しくはカタカナでオス、うん、ね、で、あの身も蓋もないとの蓋でオス豚ですよ、う
ん、これはタモラーさんの間違いでしょ、
タモラーさんの、うん、ま、気をつけてください、うん、本当漢字で豚って書くと本当に、
う
ん、あの家畜的な、
う
ん、その農協的な意味のオス豚ってことになりますからね、
うんうん、そうね、田村さんね、はい、あのオス豚、ね、の方ですね、初回のポッドキャストから欠かさず拝聴しており、気に入った回は2度3度とリピートして日々の肥やしにさせていただいております。もう肥やしがもう違う肥やしになってきて、豚がだと今回はお悩みというわけではないのですが、はい、おきこ先生のおかげで自分の人間力というか、うん、お悩み回答力が少しずつレベルアップしていることに改めて感謝とご報告をしたくメッセージをしたいです。自分は昔から頑張ってる人の人生に触れるのが好きで、うん、電気やドキュメンタリーを読んだり見たりするのが大好きです、うん、その性格が後押しして悩んでる人の人生相談に乗る機会が多くあります。
あ、割と相談に乗る側なのね、うんうん、
とはいえ自分だけの経験だと考え方に偏りが出たり、うん、適切なアドバイスができないこともあり、うん、人生の師匠と思える人を自分で勝手に設定して、うん、その方の金言や引き出しを参考にさせてもらっています、うんうんうん、歴代の師匠を挙げれば明石家さんまさん、うん、三輪明宏さん、うん、瀬戸内寂聴さん、うんうん、シンクロの井村コーチなどたくさん重鎮がいらっしゃるのですが、うんうん、3年ほど前に明子先生に出会ってから、うん、先生も自分の師匠リストに入っております。
おー、このラインナップに入れていただいてありがとうございます、う
ん、東村子金言集って書いてある、うん、特に心に残っている先生の金言としては以下のものです、うん、1、うん、小学校時代のとある瞬間に、うん、豪快に生きるか、うん、繊細に生きるかの二択で、うん、これからの時代は豪快に生きた方が楽だと達観した。
そうそうそうそう、
これはいいね、うん、確かにそうそう大事だね、小学校で早い
ね、ある日ね、うん、4年生だったかな、ある日思ったわけそうやって、うん
すごいな、その瞬間でもこれ大事ね、うん、2番、いざその場になったら、うん、あーだこうだ恥ずかしがらずにキャラ、うん、役割になることがモットー、うんうん、役割になりきることがモットー、ね、これどういうことでしたっけ、う
ん、これ覚えてないけど、うん、まあなんていう の、 そう、も、あの、あれじゃない、あの、うん、司会とかなんか頼まれた時に、友達のパーティーで司会とか頼まれた時に、うんうん、もういやなんか急に頼まれちゃって、いや僕にこんなのできないんですけどちょっとテンパってますとか言ったってしょうがないみたいな。
あ、そういうことか、 なるほどね、じゃあこれもいい言葉ですね、
うんうん、いい言葉。
3番目、うん、陽気な女性かっこ男性でもでしょうが、うん、モテる、
うん、そうね、うん、これはもう健一の教え、陰気な女に気をつけろっていうね、健一の教えがあります、うん、
健一パパの金言しましたね、うんうん、要するにという枕言葉で始まる若干過激なエッジである持論もとてもクリアで、うん、なるほど気持ちいいと参考にできる切り口が多く、いつも勉強になります、うんうんうん、長文になりましたが、あきこ先生のおかげで自分のお悩み相談力も少しずつ幅が広がっていると実感しております、うんうん、普段大学生のキャリア相談に乗ることも多く、今後もますます精進していきたいと思います、うん、いつか先生とお話できることが自分の一つの夢です、
ね、ぜひぜひお話しましょう、ね、うん、この間なんか仕事絡みの人と飲んでる時に、うん、ガーって喋ってたら、もうなんか暴論芸って言われたからね、うちのアシスタントに、どうですかこの先生の暴論芸、暴論芸って何って思った、もうこうやってね暴論を押し切るっていう芸風なんですよって言ってて、
さすが、
その時私が言ってたのは、うん、なんかその太ってる女は、うん、あの駅ビルで服を買うっていう暴論をずっとなんか押し付けてたんだけどこれが暴論芸です東村のとかって言われて、
すごいな、悪口落語から暴論芸まで、幅広く
芸まで消化しましたから、うん、
出ますねじゃあお悩み聞きましょうかね。ラジオネーム、 LINE 奇世界はポンポンプリンさん、
サンリオの S、うん、ポンポンプリン、
かわいいね、うん、東村先生、東村プロダクションの皆様、こんにちは。
こんにちは。
ここ最近ふと思い立ち、かくかくしかじかを読み直してみました、うんうん、絵を描き続けていた彦先生からパワーをもらいました、うんうん、私は大学院を卒業して仕事に就いていますが、うん、なかなか収入も少なく、専門職ゆえスキル向上のためには訓練や勉強が必要です、うん、恩師のもとを訪ね教えられ、また現場で生かす、その繰り返しの日々です、うん、私は才能型ではありません、かといって努力型でもありません、研究発表もやると決めてもなかなか現実的な動きができません、うん、怠惰といえば怠惰です、 そんな私も前へ進むためにはどうしたらよいのでしょうか、
うん、
好きなことなのにやろうとしない自分をどうしたら前へ進めるのでしょうか、
うんうん、
明子先生の優しくて、
うん、
でもどこかに見切りをつけたからこそ出る言葉が欲しくてメールしましたどこかに見切りつけたからこそ出るパワーなんだ、
うん、知らんかったその、うん、研究職だから理系のなんか例えば、
うん、
なんかそのまあ例えばお医者さんとか医療系とか、うん、薬学部みたいな分かんないけどそういうまあそういうなんか専門的な大学院を卒業して仕事についてて、
うん、
給料は安いと、
うん、
でスキルアップするためにあるよねそういうのね、うん、その就職した後もまた試験受けたりとか、う
ん、
論文発表したりとかしなきゃいけないという立場にあるっていうことね、
うん、
うんうん
立派な、ね、
うん、すごいね
才能型ではありません、
なんかインテリにはインテリの悩みがあるんだな、
うんね、なんかちょっと文章もインテリ
ですもんね、なんかインテリチックだもんね、うんうん、
これあこれで分かります
、要するにそのステップアップするために仕事以外で家でそういうのをやんなきゃいけない人たちって、うん、まあ君たちには分からんと思うけどいるのよいるのいるの、だお医者さんやりながらもう一個、まあ、簡単に言うともう一個免許を取るために勉強する人とかっているでしょよく、
うん、
そういう感じの状況なのかなって思うんだけど、でも意外とこう仕事もやってるし、
うん、
大変だしだるいし、うん、なかなかできないっていうことね、
好きなことなんですね、うん、でも好きなことなのにやろうとしない自分っていうか、うん、仕事は好きなんですね、
う
ん、
あ分かる分かる、うんうん、そうね、うん、だからそういう意味ではやっぱり、まあ、なんかキララちゃんってさ、
うん、
なんていくつになってもさ、
うん、
もう結構大変なことをさこう、うん、なんていうのやるわけじゃん、新しく芸人さんってさ、
あ、はいはいはい、
うん、なんか特にキララはさなんていうの、うん、こう舞台とか昔やってた時もさ、
うん、
なんていうのやろうがやる前があんまりさ、
うん、
関係ないんじゃないかって私はこう見てたんだけどさ、旗から、うんうん、その舞台に出ようが出まいがさ、うん、芸人としてのキャリアとしてはさあんまり、うん、どうなのっていうのもまあ出てたりとかしたじゃん、うん、まあ、あの、
あったね、
あったじゃん、あの、
うん、言わないでよ舞台名とか言おうとしてるじゃん、
ステージ上で急に告げ食わされる役とかやってたじゃん、うんうんうん、それさ
いいキャリアアップになった
わ、あれさ大変じゃん、
う
ん、
稽古
とかも、
うん、
しかも別の普段のことやりながら足されてやるわけじゃん、
うん、昔はアルバイトもしなきゃいけなかったですからね、今はまあ違うけども、そうそう
そ
う、
だから、
うん、
そういうことなんだよこの人もね、だからそれを、うん、できるかできないかっていう話なわけじゃん、うん、
そっか、でもその私はその舞台のおかげで今演劇学校の先生とかもね、うんうん、できてるから、
あの舞台のおかげでなの、
だって舞台歴がないと演劇の先生、あと、
うん、あ舞台歴と嘘で書けばいいやんそんなの、
ダメそんなんやったら
だって分からんやん別に、
ダメダメ、後から発覚したらどうする、ちゃんと舞台歴と
一回出ればいいやろ、
舞台歴とあとメソッド、うん、メソッドとか教えられたり基礎 ね、
まあ、ね
しなきゃいけないの、
う
ん、
そうね、でもまあそれでお給料もらうわけだからそういうことだよね、もうだからね、うん、結局ねそのだからどうやって自分を追い込めるかってことでしょ、うん、やろうとしない自分をどうしたら、
うん、
まあでもだからそういう時期なんだよ今、できない時期なんだよ、私もだって漫画家なるって決めても、か完全に私は完全に手塚治虫の後を継ぐ漫画家になるって高校生の時友達の藤田とか炎江奈美ちゃんとかに豪語してたのに、
うんうん、
OL1 年目まで一回も書かんかったからね、要はもう頭おかしい、そんな豪語しといてさ、そんなとんでもないことを言っといて、うん、大学4年間一回いくらでも時間あったのに一ページも書いとらんからね漫画それでも隠し家にも書いてあるけど、うん、OL になってやべえって思ってやったから、
うんうん、
やっぱそのターンが、まあ、来るか来ないかなんだけど、うん、やっぱできん時はできんよそんなの、うん、この私ですら時間いっぱいあったのに漫画書かなかったんだから、
うん、書かなきゃって分かった、今はその時期じゃないってこと、
今その時期じゃないんだよ、だから別に、うんうん、その時期がもういやおうにも外的要因で、
うん、
来たらやるし、うん、そんな大学院まで行った人でもともと勉強好きなんだから、
うん、
今だから仕事もだるいからそのエネルギーが残ってないっていうだけだから、うん、悩んでたってしょうがないんじゃない、別に来るよそのやるぞって、でもそうじゃないみんななんかさ、うん、グダグダ期とさ、
うん、
乗ってきてやるぞっていう時期ってあるじゃんみんな、
うん、もうどうしてもしなきゃいけない時期もあるからしね、うん、
時期も来るし、うん、 だからそれは今 の, その環境とか状況とか自分のコンディションとか、うん、全部その影響し合った上でできないんだよ今は。だからもうしょうがないね、それは。そうでしょ。だから例えば環境変わったり、例えば好きな人ができたり、
うん、
あと養わなきゃいけない男ができたり、
うん、
そういったら要するにさ、芸人さんとかだってさ、結婚して子供ができたらもう頑張らんといかんってなったりとか、まあ、そうね、そういう環境の変化でまた変わるから、
うん、
もう今はぐだぐだ暮らしていけばいいよ、別に好きなことしながら。いいじゃん、給料なんか別に安くって。
そうね、好きなことをしかも仕事にしてるんだからね、今楽しんでもいいかもしれないですね、
無理無理。どうせね、夜ね頑張ってね、自分のその研究のやつねやろうと思ったってね、どうせもうだるくてやめるよ途中で。やんなくて、やんなくて、もうそんなやんなくていいよ別に、そんなこといいじゃん別に。その、まあ、その時期が来るよそのうち、絶対。
これか、あきこ先生の優しくてどこかに見切りをつけたから、
だってさ、だってもうさ状況的にそれでガチって固まってんだからさ、できないっていうので固まってんだからさ、じゃそんなラジオでさ、一年発起させるようなさ、パワーはさないよそんな。
お言葉いきますよ、
うん、
妹たもない言葉お願いします。
いいよ
YouTube だけ見とけ今は。
YouTube
そういう時期も必要、モラトリアム期も。大学院まで頑張りすぎた、
うん、
大学高校受験、大学受験、
うん、
大学院受験勉強して就職、うん、もう燃え尽き症候群ですよ、うん、
立派立派、
うん、だからまた充電してまたやるぞっていう時まで10年ぐらいもうダラダラしとけばいいよ、
うん、
よかよか、うん、
はい、ね、じゃあゆっくり間を楽しんでください、はい、じゃあ次のお悩みいきましょう、はい、ラジオネームココロさん、女性の方ですね、はい、東村明子先生、キララちゃん、芸人の皆さん、はい、こんにちは、
はい、
こんにちは。
91回目、去年の3月かなの放送で、旦那が一緒に寝ないと嫌がって一人の時間が作れない、うん、旦那が一緒に寝てくれないと嫌だって言って一人の時間が作れないっていうね、うん、お悩みを相談させていただいた心です、
うんうん、
あの後ラジオで生まれたこともあってか、うん、旦那に言ったらなんとか寝てくれました、うん、でも結果的に離婚しました。でも理由は違うんです、
うん、
理由はね、大事な話し合い、お金のこと、ね、
寝る寝ないじゃなくて、
子供のことができない、うん、これこのラジオが原因で離婚したってことじゃないですよね。
びっくりした、
うんうん、一瞬ね、
うん、
もう終わりかと思って、
うん、
そう、この大事な話し合いができないことが原因ですと、
うんうんうん、
旦那と話し合いをしようと思っても、うん、仕事で疲れてるからといい、
うん、
休日に話そうと思ってもゲームをしていました、
うん、
それともう一つ、私の目の前で第三者に私を悪く言うことが一番嫌でした、
うん、あ、もうそういう日本人男子的なね、うん、うちの具材がっていうやつね。
あ、そうそう、うん、でも古いなそんなんね、
うんうん、
具体的には、うん、こいつすぐ怒るよ、
うん、
俺は子供欲しいと思っても欲しくないって言うしなど、
うんうんうん、
そんな感じだから不安で作ろうと思えないのです、
うんうん、
結果私のストレスは限界で、うん、旦那に暴力を振るってしまいました。
ウェ
ーイ、なんで言えの暴力はいかないの、
旦那に暴力を振るってしまいました、
うんうん、
ポポポ
ー暴力いかんよ、いかんよ暴力はね、
いい
ね、
いいね、ぶん殴ればいい
ね、叩いたり物を投げたりしました。
いいね、いいね、うん、
旦那も仕事の忙しさもあってかうつ病になりましたと、
盛り上がってまいりました、
俺だってだね
盛り上がってまいりました、
これ大丈夫。その後旦那
は、うつ病になった旦那が、うん、
実家に、
うん、
心から暴力を振るわれている、うん、DV されたと言いました、
ね、うんうん、あ、 DV されたと実家にチクった、
うんうん、旦那の実家からはその女を早く追い出せ扱いされ、うんうん、私はすぐに離婚届を書きました、
うんうんうん、
ですが旦那の提案で2ヶ月間別居しました、
うんうんうん、
それでも旦那がマイナスなことを義理の母に言い続け、
うん、
義理母から心さんが離婚を引き止めてると怒鳴られ、
うん、
最終的には旦那と話し合いができないまま離婚してしまいました、うん、後日旦那に、うん、あの時どう思ってたのと聞いたら、
うん、
義理母のやり方で正しかったとのこと、
うん、
それを聞いてこの人と会わなかっただけだと思いました、
うんうんうんうん、
私の心はもうジョジョのスタンドで殴られた感じ、
うん、
頭はジョヤの鐘で打ちつけられた感じです、
うん、あ、もうショック受けてるんで、
長くなりましたが、うん、離婚後の過ごし方を教えてください、うん自分で自分を喜ばせようとしましたが気持ちは暗くなる一方ですということです。離婚後の過ごし方です
それでいいの、離婚後の過ごし方でいいのね、だってもう離婚したんだから、もうそれは解決してるからね、
的確なアドバイスをできそうじゃないですか、うん、
まあね、本当こんなね、うん、お金のこととかね、
うん、
子供のこととかを話し合いたいって言ってるのに、
うん、
ね、
うん、
仕事が忙しいって言うと断り、うん、ね、休みの日はゲームをし、その問題っていうかその話し合いに向き合わないような男はね、もう子供ってことなんですよ。要するに悪人とか善人とかで考えるんじゃなくって、
うん、
精神的に成熟した大人の人間か、そうじゃない子供の人間かってこと、
うんうんうん、
東出くんは子供よ、だから、うん、子供
持ってきたい、
うん、子供なの、うん、分かるでしょ、
うん、
だから親にすぐ言うわけ、うん、嫁はんとは話し合わんくせに、うん、ママにはすぐ言うわけ、ね、いるのよ子供の人って、うん、いくつになっても
休日のゲームは私はいいけど、うん、この第三者に、
うん、
前で悪口言うの、自分の悪口言われるの嫌だ、うん、これ、うん、
私も第三者の前で私の悪口を言われたら、うん、もうその場で一発で離婚、私だったら、
うん、確かにそうだよね、
もう1秒で辞める、そんな人はね、
うんうんうんうん、
だから子供なの、だからその人前で悪口言うのとかも精神的に未熟な子供だから言うわけ、だからまずそんな人がね、うん、もし子供ができちゃってたらね、子育てなんかやるわけがないし、
う
ん、
よかったじゃあ、ね、危なかった、
地獄ですよこんなんとパートナーだったら、うん、じゃあ幼稚園の送り迎えとか、その、うん、なんかその保護者会に行ってくれるかとか、
うん、
よその親とうまくやってくれるかとかね、うん、もうとにかくね、そのか家族になる人っていうのはもうね、スーパー社会性が必要だから、この時代はね、
うん、
こういうもう社会性のない子供のまんまの男がね、
うん、
自分の子供の親でね、
うん、
パートナーとしてねずっとやっていくなんて、うん、もうね地獄だし、どっちみち別れてた、うん、それは、
うん、
で子供ができんうちに別れてラッキー、うん、超ラッキー、しかも、うん、一発ぶん殴ってすっきりして、あなたはもう本当にラッキーな女です、そのぶん殴りたくっても殴れないまま離婚しちゃう人なんていっぱいいるんだよ、うん、いいじゃん、もうぶん殴ってすっきりして、もう何の問題もない、よかったよかった、早く別れられていいよ、あっちはこっちが頭おかしいと思わせときゃいいよ、あっちには、
別にすごい調子のいい喋りになってる、知ったこっちゃねえよ
で、その内容は離婚後の過ごし方をどうしたらいいか、
うんうんうん、
まあ、だからしばらくは、でもそれではそれでも自分のなんか順風満帆なルートと思ってる人生になんかそう決意はついたし、あなたは要するに挫折をしたんですよね、
うん、
で挫折って例えば受験でも何でも仕事でもみんな挫折するけど、離婚っていう挫折をしただけだから、
うん、
挫折経験として自分の中でその挫折の引き出しの中に入れてね、うん、恋愛とか愛とかそういう風に考えない方がいい、この問題はね、だから、うん、まあ、1年ぐらいで立ち直るから、でも1年ぐらいはかかるかな、やっぱ挫折ってどうしてもさ、
こんなひどいこと言われたりしてもやっぱり落ち込むんだ、
う
ん、
挫折だからね、だから選んだことにも後悔があるし、うまくいかなかったことにも、
うん、
失敗っていう意味で後悔はするけど、
うん、
そのもう1年間はもう落ち込むと思うよ、うん、私も2回離婚したけどやっぱ落ち込むもんね、私でもどんだけ友達がいようが飲みに行こうが、どんだけ K-POP のライブに行こうが、やっぱなんかどこかでは落ち込んでるよ、うん、ああ失敗したなと、無駄な時間を過ごしてしまったなと、
うん、
でやっぱその喧嘩もすごいじゃん、ダメージ受けるし自分もね、
うん、
だからもう、とにかく何かでごまかすしかないから、
うん、
例えば映画を見るとか、
うん、
本を読むとか、自分の生活圏内と全く別のものをこう脳に入れるようにしてるけどね、私は。嫌なことあったら映画一本見ようとか、
うんうん、
でもそれしかないっていうか、文学とか映画とか舞台とか芸術ってそのためにあるからね、
うん、
その自分のなんていうかな、半径のところから脳内を飛ばして、
うん、
ね、こうストレスを、うん、なんかごまかすために芸術っていうのはあるわけ、そのためにクリエイターっていうのは作ってるわけ、要するに元気がない人を元気にするってそういうことを飛ばすの、うん、頭の中を、だからとにかく映画を見るが一番いいかなと思います、うん、でも何も考えずただ映画を流すので、映画なんかもう落ち込んでて見る気ないわって思っても、始まったらもう釣りバカ西4とか始まったらもうのっけでもう掴まれるから西田敏行の芝居に掴まれるから、
イメージが違った、なんか
見え釣りばかり、もう山田洋次でいいんじゃないですか、とりあえずね、
寅さんもね、最近
寅さんまた新しくね、寅さんもやって、もう寅さんもだ、もうハイビスカスとか見とけばいいんじゃないですか、もう、
うん、
すぐに引っ張られるように作られてるから、その映画っていうのはね、うん、まあ、ね、いい映画っていうのは、
うん、
映画見てくださいね、
なるほど、
大丈夫大丈夫。
あ、お言葉、
う
ん、
はい、お言葉どうぞ。
リモートもらえお言葉お願いします。
いいよ。
釣りバカ1見て次4行ってください。
なんで兄さんは。
いや、おすすめおすすめ、
そう
おすすめ。
兄さん抜かしていいんだ。
抜かして後で戻ってください。
後で戻る、
うん、もう4がもう最高だから、ね、設定入れるために1だけ見てください、
はい、うん、番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレスみもふた .r@gmail.com です。懸命にお悩み相談とご記入の上、年齢、性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。採用された方にはミモフタステッカーをプレゼントいたします。
ミモフタもないと。
夢はきっときっと叶うよなんて。
小林ひろゆきのバズり道場。よいしょ、ございます。バズり道場主犯の小林弘之です。このコーナーはですね、ツイッターで何としてもバズりたい生徒の皆さんに来ていただいてですね、ツイッターのバズりといえば私ということで、恥ずかしながら師範として皆様にいろんな、テクニックや、様々な技術を、教授していけたらなというコーナーでございます。皆さんどうですか、バズってますか。バズってぬならバズってく。はい、ということでですね、今日の生徒はこちらでございます。
どうも、アンチックラバーズの石原まさみです。師匠
はい、はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あ、すごい、こんなに本当に正座で挨拶していただけると本当に道場みたいです、
ね、いや、もう師匠ですから。
ありがとうございます。
バズらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでですね、今回、お題の方をですね、本人の写っている画像ということで、
はい、
はい、まさみさん本人が写っている画像の方をですね、ちょっと準備していただいて、それをどうツイートしたらバズっていけるのかというのを、探っていけたらなと思います。実はですね、今回今日、ぜひ出ていただきたいというお話をしたところですね、この収録の当日の朝ぐらいにしたらですね、ちょっと画像をいくつか用意していただけたらなと LINE を打ったところですね、全部で画像がですね30個弱ぐらいですね。
え、そんなでした。
多分全部合わせたらこれ30個弱ぐらいですね。
あ、そうでした。なんか
大量に送っていただきたい、いただいてですね、
どれがいいかちょっと分からなくてですね。
あ、そうですよね、
なんて言ったってバズってない人間だったので、
や
っ
ぱり、
私の脳内の中ではバズらないわけじゃないですか、
まあまあまあ、
だからもう自分のない引き出しの画像も出しました。
まあ、そうですね、数っていうのは絶対に大事ですからね、
はい、
バズる時も絶対バズらずに見事空振りで終わってるツイートとかそういうのは絶対にありますので。にしてもすごいですね、これはもう普段からいろんな画像をいっぱい上げられているので、今回特に何がいいかなと考えた時に、トムとジェリーの歌舞伎のいつもやられているということで、
はい、
そちらがバズれば今度あれですもんね、その、トムとジェリー歌舞伎とかでこうライブとか番組ができたらなみたいなお話が今進んでるところですもんね、
はい、
そちらがバズればきっといい方向に行くだろうということで大量に用意していただいて、はい、
なんかバズりそうなのありましたでしょうか、師匠。
そうですね、ありがとうございます、これ普段ツイートされてるじゃないですか、
はい、
時々この、トムジェリー歌舞伎みたいな形で画像ツイートされてまして、そちらからこう逆にですね、そこからどう手直ししていけばと思って、アンチクラバーズさんのツイッターをさっきずっと眺めてたんですよ、
はい、
いろんなアンチクラバーズさんのこの画像がですね、ちょっとですねアーティスティックすぎるんですよね。
あ、
いや非常にいいんですよ、写真としてはすごく綺麗で、
なるほど、
何か映えそうな感じの画像は大量にあるんですけれども、例えばセーラー服と学ランのいつも白塗りで画像撮られてるじゃないですか、
少女漫画あるあるの方ですね、
はい、暗黒漫画劇みたいなのをやられてるじゃないですか、はい、もうもはやこれはですね、お笑いの息を半分出てる状態なんですよ。そうです、難しいんですよね、非常に興味深くはあるんですけど、
なるほど、
そうですよ、でこれが多分時代がもっと早ければなんか何か当たってた気がするんですけども、
なんかさすが師匠ですね、なんか
芸術ってもう難しい時代になってしまったのかなっていう、今僕も見てて悲しい気持ちにはなってしまったんですけれども、
なるほど、なんか全ては分かったんですけど、どうすればいいかが分からないです、は
い、ということで、まあ、
どうしましょう、
もっと、噛み砕いて言うと分かりやすくなればなということですね、伝わってますか。口をすぼまして見つめられたら僕も果たしてという気持ちになりますけど、要はですね、こちらがちょっと芸術的というか説明が少ない状態なんですね今。 今画像を貼って、はい、トムとジェリーでも例えば、こうジェリーが遊んでるような画像を一つポンと貼ってネズミかなみたいなこう画像を例えば貼るんですけれども、この画像を見た時に、この画像に対しての説明のコメントだったり、この画像の見方を分かりやすい状態でバッと貼っていただけると、それが、分かりやすく面白さが伝わって、リツイートしやすくなったりいいねしやすくなったりするのかなという。
じゃあ説明を頑張る。
そうですね、説明の意味合いとしては2つ、大雑把に言うとありまして、画像そのものをちゃんと説明する場合ですね、
はい、
ちゃんと、こういう画像ですと説明する場合と、その説明、画像に対してボケをかぶせるというパターンもあるので、どっちにするかなという形ではあるんですよ。伝わってますか？
伝わってます伝わってます。
はい、要はですね、基本的にはボケとツッコミで成立させたいんですね、一つのツイートの中で。振りがあってオチがあってみたいな形なので、で、ツイッターの場合画像の前に言葉が載りますね、上に。なのでそれを振りとして画像で落としたいわけです。
なるほど。
例えば、はい、そうです。例えば、はい、
例えば、
はい、
捕まっちゃったと言ってこういう感じですかね、
はい、こうカゴみたいな檻の中に捕まってる、ジェリーの画像だった場合は
捕まっちゃった
は、まあ、シンプルな説明ですね。それは例えば可愛い、画像として載せるんであればなんかいい感じな気はするんですけれども、その場合、例えば、ちょっと一個ボケのフィルターを通するためだと、例えば、まずそもそもで言うと実写版っていうのが変な話ではあるんですよ、トムとジェリーの。
おー、
そこにツッコミとして人間サイズのとか実写版のトムとジェリーみたいなのをまずタイトルとして1個のっけるとかすると、まず一旦何も知らない人からすると人がトムとジェリーをやってるっていうのがまずうんってなるんです。なので、まあ、そこをあえて無視してるっていうのを分かりやすく最初にコメントで、無視するか、ちゃんと説明するかのどっちかを取らなければいけないということですね。伝わってますか？
はい
ちゃんと教えちゃってますね。ということでですね、それをさらにもう一個分かりやすくするためにもう一個コツがありまして、画像を2枚載っけるんです。
2枚。
そうなんです。大体画像1 はあ。画像を2枚載っけることで1枚目を振りにして2枚目でオチにすることでより分かりやすくなるんですね。
なるほど。じゃあ2枚で、はい、これは高度ですね。
そうなんですね。
というわけで、前振りしないといけないんで。
そうなんです。例えば、1枚目にふさわしいのは普通の画像なわけですね。トムとジェリーが追っかけっこしてその先にチーズがあるみたいな画像を多分今日いただいてると思うんですけれども、はい、それなんかかなり分かりやすい、もう説明しなくてもいいぐらいじゃないですか、うんうんうん、トムとジェリーやってるよっていうのが分かると。例えばそれが通常のトムとジェリーみたいなキャプションを載っけて、その横のにもう一個画像が載るので、そこにギャップのある画像を載っけることで振りと落ちが効いてることになると。僕が1回バズったやつがその助走してる状態で、これはインスタ用の画像で、もう一個脱いでるよ画像で、これはツイッターの画像っていうのがそのシステムになる、
ね、分かりました。例えば耳を取るとか。
あー、そうですね、耳取るか、でもちょっとキャラが崩れちゃったりするとちょっとがっかりされてしまうので、そこは残したいと。でジェリーを、普段ならこんなことしないだろうっていう状況に置いたり、説明をしたりするということで、いろいろ画像を見させていただいたときにですね、これ多分あれですよね、スパークルの何も内装ができてない打ちっぱなしのアスファルトの、
はい、
打ちっぱなしのところの画像で、なんかすげえかっこいい写真をジェリーが撮ってるのがあるんですよ、
はい、
これすごい面白いなと思うんですよ。これまだ使ってないんですよね。
使ってないです。
使ってないんですよね。使ってない画像もいただいてる状態なので、
今ツイートした方がいいわ、そういう言われた通り。
お、じゃあやります、
はい、そうです。もうこれは収録を、この、ラジオを聞いている方は、アンチクラバーさんの画像のツイッターをですね見ていただいてですね、これから今すぐにもツイートをしていただければなと思うので。
わかりました。じゃあやっちゃいます。このかっこいい、かっこいいっていうのはこれですね、おそらくこれかこれですね、
この2枚ですね、打ちっぱなしの何もないまるで廃墟のようなところにジェリーがすごいかっこいい顔で佇んでる画像があるんですよ。あー、いいね、うん、これすごい面白いと思うんですよ。なんかツッコミ1枚入れるだけでかませるだけでなんか面白いと思う。これ面白いのにもったいないなと思って、僕はこれはなんて言おうかなと思った時に、伝わるかな、グレイのソウルラブのミュージックビデオ見てたなって思ったんですよ。多分これ分かる人には分かる、まあ、そういう感じで、例えばさっきの、普通の追いかけっこしてる画像に、通常のトムとジェリーが左側で、右側に、何々のジェリーみたいな、トムとジェリーみたい
な
感じでツッコミを入れるというか説明を入れることで振り落ちが効いたツイートが一つでできるという。
はは
ち っとまさみさんには高度やわ。文章を考えたらんとちょっと。
はい。
じゃあこれをこっちですね。
そうですね。これを2枚目ですね。
はい。じゃあ1枚目は過去のでもいいから、
はい、あの普通の追っかけっこしてるトムとジェリーの画像が一番いいですね。
はい。
イメージとしてはいただ
いて。だから普段はこうやって追っかけっこしてるジェリーですけど、
そうですね。
あのこういう瞬間もありますみたいな感じのオチにする
ってこと。そうですそうです、ギャップのある。
じゃあ最初に
だから普段のジェリーっていうのが1枚目で、2枚目がなんていうのかな、
ミュージックビデオの撮影をしてるトムとジェリーとか、そんな感じですね。
そういうことだよね。だから
これで準備は OK ですね。
そうです、それに対して、何々のトム、通常のトムとジェリーと普段のトムとジェリーと、
普段のトムとジェリーと
何のトムとジェリーかにするという、と
ジェリー、普段のトムとジェリーで2枚目がなんていうのかな、こう普段のトムとジェリー、2枚目が
アーシャとかそういう単語が分かりやすいかもしれないですね。あと
は、まあ要するに歌舞伎町の地下に、歌舞伎町の地下にたたずむジェリーとか、
そういう。ああ、そうですね。歌舞伎町ってワードがちょっとネズミにも引っかかっていいかもしれない。
歌舞伎町の地下に、地下でたくましく、
たくましく
生きる都会のネズミみたいな。
ああ、いいですね。ギャップをどんどん作っていきますね。
ネズミみたいなことでしょ。
こんな感じでハッシュタグとかつけるんでしょうか。
これハッシュタグが、これはまたややこしい話です。
ハッシュタグってあんま意味
ないんじゃん。そうなんです。ツイッターはハッシュタグをなるべくつけない方がいいんです。まあ、告知の時にこれは告知ですよっていうツイートとして見やすくする場合はやっていいんですけれども、ツイッターの場合ってハッシュタグってせいぜいつけても1個か2個までにしましょうっていうのがトレンドになってまして、インスタはいっぱいつけた方がいいんですけど、あ、いいですね。
これでどうでしょうか。
あ、最高ですね。
今ツイートするんでね。はい。リスナーさん分かるようなハッシュタグ一つ。
あ、
まあいいんじゃない、
いいですか。あともう一個だけ、もう一個先するとすると、はい、これ1枚目を今スクショの状態にしてるじゃないですか。これはスクショの状態じゃなくて、その画像の部分だけ切り出した方がいいと思います。
そうだ、
はい、ツイッター の投稿する直前に画像の大きさはそのまま変えれるので、そこだけ切り出していただいて。
ちょっと綺麗にならなかった。
だから1枚目は地上のジェリーでいう
地上。
あ、そうですね。地下と地上っていう言葉が分かりやすい、反対の言葉にした方がいいですね。
うん、2枚目、歌舞伎町の地下でたくましく生きる都会のネズミ。うん、まあ、
いいですね。
先生、できました。
これちょっと、OK、です。
普段からこれをまさみさんが自分でできるかっていうと、誰かがちょっとアイデア出さんという かな。
そうですね、こういうロジックがありますよということですね。
で
さらにこのポイントとして、はい、画像2枚使ってもらったじゃないですか、はい、これツイッターの機能の関係でですね、ツイッターってサムネイルが1枚だと横長に表示されるんですよ。これが意外と見にくくって、いいところ切り出してくれればいいんですけど、そうじゃない時があるので、タイムラインでバーッと見た時に何の画像かちょっとわからないことがあるんですね。そうなんですよ。あれなんかツイッターの AI が自動で切り出してるらしいので、
たくましく生きる都会のネズミジェリーって入れて、
ネズミジェリー、うん、
文章の構成が
ネ ズ, でネズミは漢字のネズミの方が面白いと思う。
ネズミ、
そうですね、文字数としても多分見やすくなりますね、短くなって。で画像2枚貼ると、画像2枚のサムネイルはやや縦長の画像が2つ横に並ぶ状態になるので、今の多分画像のサイズに合った状態で見やすくなるんですね。何の画像かタイムラインで流れてきた時に見やすくなると。
なるほど、
その辺の細かいコツを
できました先生。
あ、最高ですね。じゃあ早速ツイートしちゃいましょう。
はい、ではツイートします。
そんな緊張してするもんじゃないですかね、ツイート。
師匠ありがとうございます。なんかもうだいぶ分かりました。
でこれがまあ最初の一発目でいきなりバズったらそれはもうラッキーですけれども、これを何度も繰り返すとそのうちどれか一個が当たるかもしれない。
分かりました。ちょっとこの方式で明日から生きていきます。
明日、あ、人生そのものまで影響が、
はい、ありがとうございます。勉強になるわ、
すごいためになった
ね。
といったところで、皆さんこれを聞いている時にはおそらくもうツイートされている後ですので、はい、ツイートの方を見て本当に、バズっているのかどうか皆さんぜひ確かめてください。
はい、よろしくお願いします。
は はい、というわけで
ありがとうございました師匠。
ありがとうございました。小林ひろゆきのバズり道場でした。
今夜だけは身も蓋もない言葉を浴びせてくれ。
おここか。
はい、
なんか若い女性2人が行方不明になってっていうなんか黒い壁ん扉っていうのかな、これは。あ、開くぞこれ。
怪しいですねここ。
ここだここだここだ。すいません。
あれどうされましたお二人。
いや、こういうもんです。
あ、刑事さん、
ちょっと 2,3 お伺いしたことあるんですけれども、よろしいですか。
はい、
こちらに若い女性2人訪ねてこられたという情報が来ておりますが。
垂れ込みが入ってますけど。ほうほうほう、
これご存知ですか。
いやお嬢さん方、若くはない。いや若くはなかったかもしれないです
けど。若くない、
まともでもなかったかもしれないです。
とびきり若いという情報が来たんですけど。
とびきり若い、それはご情報。
ご情報。
どこ情報です。私が聞きたい。
ああ、
すごい綺麗な女性を2人と聞いてますけどね。
はい、
そうでしょう。
あととにかくおしゃべりだっていう情報も来たんですけど。
どこ情報。誰に。
ここは何なんですか。
ここは見ての通り、この空間は見ての通り、うん、劇場です。
劇場
スパークルと言います。
劇場っていうのは、はい、つまりあれ、ちょっとしたお笑いだったり、ほう、ちょっとしたお芝居だったり、そういうのを楽しむそういう場所ということですか。
That's right。
ちょっとあれ先輩詳しいっすね。なんか、
うん、なんかちょっと昔ねそういうのを憧れたことがあって。
あ、そうなんすか。
ちょっと待ってくれ、これこのバーカウンターどういうこと。これ、
こちらではお酒もお出しします。ワインも。
お酒とワイン
を。お酒とワインを。
シャカシャカもします。
シャカシャカ
シャカシャカ。ああそういうカクテルもね。
そう、
つまりはお酒を飲みながらそういう楽しい舞台を見ることができる、そういう空間ということだ。
That's right。
いちいち腹立つな。なるほど。ここにあれ、
はい、
あそこで楽しんでるあの女性2人いるじゃないか。あの行方不明になったあの2人だ。おいおいおいおい、もう楽しんでるじゃねえかよ。こんな素晴らしい場所だってことだ。これはこんな場所抜け出せるわけねえぜ。
そうっすね。
ここは何かどんなやつでも借りることができるのかい。
そうなんです。どんな人でも分け隔てなくお借りできます。見てくださいこの料金。
安い。なんてこった。これあの二人が抜け出すわけもねえぜ。
そうっすね。
ちょっと俺たちもここを借りさせてもらっていいかい。
ありがとうございます。
先輩また昔みたいに お笑いとかやるんすか。
やらしてくれ。昔のなんかお笑いの魂に火ついちまった。漫才やらしてくれ。
じゃあ借りましょうか。
ああ、いつでも予約できるんかい。
はい、
じゃあ1週間後ここでやらしてもらう。どこでもいつでも誰でもいつでも借りれる素晴らしい場所じゃねえかよ。
そうですね。
あんたなんか最後に一言言っとくことないのかい。
それでは最後に一言言わせていただきます。うん、せーの。
歌舞伎町スパークル従業員一同お待ちしております。